タネラジ。
一週間お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ります。まずは暮らしの1週間から。皆さんもご自身の1週間を思い出しながらお聞きください。ということで、私オレンジの1週間でございますが、1週間というはね、まあ、1週間は大体同じような 毎週が続いてるんですけれども、このね3連休というわけじゃないですけど、この金土日と僕はあのフジロックというね、フェスティバルにまた出かけさせていただいております
。フジロックですか。
はい、毎年ね、この時期にやっている、フェスティバルで、まあ、今年は中止してるんですけどね、はいはい、
中止、
足を運ばせていただいているっていう形でございます。
中止なのに足を運ぶ、
オンラインでな。
なるほど、そういうことだったのですね。はい、大和田ですね。
半沢だったんですね。僕半沢の真似してる意識なかったんですけど、半沢だったってことに今びっくりしますけれども、
完全に乗ってましたけども、
この3日間ですね、フジロックフェスティバル20、ライブオン YouTube という形で、今までのね、まあ、何十年にもわたる歴史あるフェスティバル、日本でね、まあ、一応、まあ、他にも形としてあったけど、ずっと継続している音楽フェスティバルとしては、まあ、日本で一番歴史の長いフェスティバルになってますんで、はい、今までの過去の映像とかね、いろいろと組み合わせて、まあ、大体1アーティスト1曲ずつぐらいなんですけど、うん、それを編集して見せてくれるっていうのがね、昨日、まあ収録日の昨日、21日ですかね、8月21日金曜日から始まってまして、この3日間、夜の時間帯かなに配信が行われていて、それをまあ家で聴けるっていうね。だから今まで、まあ、僕も、まあ、ほとんどまあ参加はしてないです。1回だけ現地に行ったことがあって、うん、ここ数年は家でまあライブ配信を見るっていう感じだったんですけど、その前のね映像とかもちゃんと残ってる、90年代の映像とかも全然残ってるんですよね、ちゃんと、うん、そこら辺はなんか、まあ、毎年あのフジテレビの CS 放送か何かで確かあの番組もやっていたので、多分それ用にっていう意味合いと、あとはまあアーカイブ性も含めてっていうところで撮ってるんだと思うんですけど、すごい、貴重なミュージシャンのね、パフォーマンスとかも見れて、このタイミングじゃないと見れないっていう意味合いでは、逆になんかコロナ禍ありがとうっていうふうに思うっていう、この災い転じて不幸をなす感じがすごく、うん、粋な試みだなと思ったりしました。代表の、ね、方 の挨拶とかも熱くて、来年は絶対開催するんだっていう心意気も伝わってきたので、うん、また楽しみに待ちたいななんてことを思っているこの3日間でございます。はい、ポンさんいかがでしたでしょうか。
いや、最近暑くてさ、もう出たくない、もう外嫌だっていう、ね、そういうちょっと諦めの境地になってまして、はい。
先週もっと外に出ようとしてたのに。
そう、はい、そうなんだから一旦出て、よし、行くぞと思ったら、もう背中がじりじり焼けるから、すぐ帰ってきちゃって、
はいはい、
まあまあ、ダメだと思って、で、一旦、なんかね、予約をしたら、なんか、図書館の方が濃いって言うから、じゃあ、まあ、しょうがない。お前が はいはいはいはい、そこまで言うんだったら、じゃあ行ってやろうかってことで、そう、図書館に、まあ、まあ、呼ぶからね、うん、まあ、どうしても来いって言うんだったら行きましょうかって
ことで。お前が予約したのではなくて、
ね、まあ、行ったんですけど、で、まあ、行ったんだけど、なんか、もうね、中野区の図書館なんか、ね、
お願いされたっていうか予約したから来たっていうだけですか。
まあまあ、それはあんまり言わないですよ、うん。で、それで行ったら、なんか、もうフルオープンしてて、うん、なんかね、もうなんか自由に、うんうん、まあもちろんその席は座れないところとかはあったりするんですけど、うん、もうそういう感じになってて、そう、びっくりしちゃった。だから、なんかもう、この、はい、うん、数ヶ月前までは全然行けない
ような。もう完全に。
そうなんです。フルオープンになったんだけど、なんか状況的にね、うんうんうんうん、なんか、例えば戦時下とかで、そういう、もういろんな施設が止まっちゃうみたいなところから、うん、なんか解放されていろんなところに行けますみたいな、なんか時代の変化をこの数ヶ月間の中で感じるみたいな、うん、なんかそんなことを、なんか思ったような、時間軸を図書館で感じたりはしましたかね。
うん。
そうそう。
うん。
まぁ、あ、ちょっと大げさな話に聞こえますかね。どうですかね。
どうでしょうか、うん。そうなんでしょうかね。うん。
まぁ、あ、そういう風な感じでしたよ。うん。まあまあ、なんかね、そういう意味では、はい。 図書館の変化っていうのがなんかまあコロナで感じること
っていうほどその時期長くないんじゃないですか。
いやでもこのさ短い時間だけどやっぱね結構感じますよなんか、うんうん、図書館ねだって入り口で行ってすぐ帰んなきゃいけないみたいな、うんうん、そんな感じでしたから
少しですね日常を取り戻してるのはいいことですね。
そうそうそうまあそんな感じの、生活でしたかね。
うん、うん、
はい、
うん、ありがとうございます。では続いて番組の聞きどころつけたしツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー垂れ枕。今回はまあニュースね巷の話題などいろいろ扱った上で、今回は避けがちな映画の種類ってなんだろうこんなトークしたかなっていうテーマで、いろいろと語らせていただきました。続きましてタネスケ、今回は映画ブックスマート、僕は漁師になったシリアにてなど、あとはテレビでね、僕らの7日間戦争であるとか、イベントでこんにちは未来の公開収録イベント、あ、これ僕言ったな、うん、などなどを紹介しました。続きまして、週刊ドラマ語り、今回は、ジョーク2022パニック配信を中心に、工藤官九郎さん、脚本家工藤官九郎さんの作品について、いろいろと語らせていただきました。続きましてイベントリポート、今回は8月15日ということでね、ポンさんがいろいろ戦争に関連した施設に行ったという話、ツアーをしたという話をしていただきました。続きまして30分読書、今回は前回ね30分読書編で読んでいたアキラ漫画アキラの監督編、そして新たに読み始めた学びの基本はみ出しの人類学の30分読書編、そして、ポンさんから夏目漱石の坊ちゃんですかねの3分読書についてお話しいただきました。最後、野良犬散歩では今回はとある場所にある鳥居のある、ね、丘を歩いたという話をポンさんにしていただきましたが、ポンさん振り返ってみてここ付け足したいとか補足したいなどありますでしょうか。
種枕ですね、避けがちな映画の種類って何だろうっていうことなんですけれども、うん、まあやっぱなんですかね監督とかはやっぱり、
ね
うん
う
ん、
僕は福田雄一って言ったやつですね、はい、
そうですねそうですね、まあなんかちょっと古いけど、はい、昔は市川淳監督とかの作品は僕はやっぱ監督でね、うん、行きたいとも思うし、まあだから逆に行きたくないっていうのがなかなか思い出せないっていうのはあるにはあるんですよ、うんうん。だからこの思い出せないの何かなっていうことをなんか。
ありますね、
うん。可視化できればいいなというふうには思ったりしてて、だから、なんだろうな、ここ、ジャンルによってそういうのがね、わかる、意識できる か、うんうん、だから可視化できないそういう嫌なこと。
とかね。仰げば尊しと
か、ね。そう、市川淳ね、そうなんだよね、うん。だから、まあなんかそういうことを思ったりして、だから意外にそういうのが思い出せないなっていうのは難しいなと思ったりはしてますけどね。うんうん、そうそうそう。
そうなの、焦点にも入らないものが多いですからね。
そうそう。ね、まあ、タネスケの方でも映画の紹介なんかしてますけれど、なんかこう、新しい映画はさ、どんどん出てくるじゃないですか。うん、で、でも最近アマゾンプライムとか見てると古い映画もいっぱいあって、うんうん、なんか、あれも見てないな、これも見てないなとかね、そういう、そう、ないですか？なんかね、あったりするんですよ。で、で結構戦争映画とかも見てたりとか、うん、まあなんだ中川信夫監督の地獄とかさそういう怪談とかもあったりとかして、うんうん、そういう風な作品群とか見てるとあなんか俺って全然映画見てないなとか、うん、歴史踏まえてないなと思ったりしてあと特に戦争映画なんかも今、うんうん、なんだっけな、815東方815シリーズみたいなのがあってで沖縄決戦とか軍閥とかって作品
がそういう意味でね見てない映画を痛感する企画としてね、うん、一番新しい雑誌のポパイの、
はいはいはい、
インターネットで何してるっていう特集があってその中でビデオオンデマンドって、まあ、いわゆるネットフリックスとかアマゾンプライムとか、はいはい、そういうやつの、うんうん、映画をめちゃくちゃ紹介してるんですけど、うん、もう打ちのめされます。うわまだこんな見てねえのばっかじゃねえかっていう感じだね、はいはい、そうだよね、すごいですよ。
そうだからまあ多分プロはそういうのちゃんと見てて、まあ、歴史を踏まえて、こういう風な作品があってこういう風な作品があってっていうその、うんまあ、文脈みたいなのがあるんだけど、だからそのアマプラとかで見逃した戦争映画はあそうか戦争映画でこういうことを語ってた時代があって、うん、で今に至るんだなっていうこととかを、うんうん、まあなんか見逃してたなっていう風なこととかを思うと まあそれは結果論だけど見てなかった映画だから、うんうん、まあね、ちょっと、ああいう時代の戦争映画ってちょっと苦手な感じもあったりもしたんですけど、うんうん、なんかそういうふうなことも含めて、なんか苦手な映画を可視化する、だからサービスとか使うのはいいことかもしれないなって思ったりしますけど、うん、なんかそんなことを思ったので、まあちょっとね、あの枕の話ではありますけど、うん、まあそれこそ ATG とか見てみたいなとか、なんかそんなことを思ったりはしましたかね。
うん、うん。
まあね、オレンジさんも、皆さんもね、聞いてくださってる方もそんなことをちょっと感じていただけたらなというふうには思いますけどね。なかなか、まあ、ね、ちょっとね、ヘビーな感じもありますけどね、戦争映画をね、こういろんな形でね、見ていくっていうのはね。
もうあれですか、日本の一番長い日を、旧バージョン、新しいバージョンを比較してみればいいんじゃないですか。
そうだね。青年将校がさ、どういうふうに描かれてるか、黒沢俊夫バージョンと松坂桃李バージョンとね、比べてみるとかもいいかもしれないですね。
へー。うん、
すごい熱いよ、黒沢俊夫の方は。本当に。天皇の露出とかもね、結構違ったりしますかね。その辺もちょっと、結構その作品のね、歴史的な流れも見えるのかなと思ったりしますかね。そう、まあ、戦争もの以外もね、なんかそういうのっていうね、差はあると思いますけど、なんかやっぱこう歴史踏まえることでより映画が見えてくるっていうのはあると思いますよね。
見てる、あ、まあ、それこそ映画系のね、映画秘宝とかキネマ旬報とかね、作ってる人は見てるんでしょうね、きっとね。
ねえ、なんかそういう本もちょっと読み直したいなと思います。
はい、ありがとうございます。僕は最後のそのポンさんの企画、野良犬散歩ですね。はい、今回、まあ、場所も全く明かさずに、普通にふらふらふらふら歩くっていうものを、まあ、目に見えるもの、聞こえるものの描写で語っていくっていう、やっぱりこの試み自体がすごくいい企画だなと思ったし、なかなか他のラジオコンテンツとか音声コンテンツでもないような形だと思ったので、うん、それちょうどね、しかも皆さん外に出にくいタイミングで、かつ、まあ、自然豊かなところなんでなかなか都会の人とかは行きにくかったりするので、そういうところにあえて飛び込んでそういう語りを聞いてもらう、なんかそれにもしかしたらもっとそのなんて言うんだろう、フィールドレコーディングのその場所のあの音声とかも時々取っといてそこに入れ込んだりとか、なんかするとすごくいい企画になると思いましたし、あとは、まあ、聞きどころとしてはとある動物が出てくるんですけど、それをポンさんがどう表現してくるかっていうところをすごい聞きどころとして聞いてもらえればなと思っております。
み、
うん、どうでした、やってみて。
そうですね、自分で言うのは恥ずかしいよ、まあそうですけど、まああれですね、そのなんていうかこうなかなか当たり前のね、中にある普通の道の中で可視化してないことを拾い上げるっていうことの難しさというか面白さというか、なんかその辺が皆さんと共有できればなという感じはありますかね。なんか、プライベートファブルみたいな感じですかね。そんなことを思ったりして。虫眼鏡を、ね、
ありがとうございます。ますけどね、よろしくお願いします。他は大丈夫ですか、補足しておきたい
ところ。他は大丈夫です。
はい。タネラジは公式サイトやノートでポッドキャストの補足テキストなども書いております。聞き方もポッドキャストや Spotify、ノートなど様々な方法がありますので、都合のいい方法で聞いてください。ツイッターもやっております。タネラジのツイッターアカウントでは更新のお知らせに加えて気になるテレビやイベント情報なども投稿しております。よろしければご覧ください。またご意見ご感想などね、お便りもお待ちしております。サイト記載のフォームよりご送付ください。それではエンディング、タネラジ今週のおすすめの1曲ということで、僕の方から、今週かな、民主党の全国党大会というのがアメリカで行われて、ね、はい、そこで、ビリー・エイリッシュというね18歳のミュージシャンがパフォーマンスをしました。そこで、まあ、スピーチと合わせて、まあ、積極的にね、まあ、このタイミングすごく大事なタイミングだから、選挙に行こう、とにかくボートボートっていうね、投票しようということを訴えるような、そのメッセージスピーチと合わせて、今回最近ね8月の上旬かなに出したマイフューチャーという、まあ、自分の未来 来に恋しているというね、自分の未来に期待したいという意味合いを込めた曲を、まあ、今回ライブの形式で、出して、まあ、こういう、まあ、若いミュージシャンがこういう民主党大会みたいなかなり、まあ、政治色の濃い場で、パフォーマンスをするっていうこと自体はかなり新鮮でしたし、彼女自身が伝えるメッセージの強さ、あとは彼女自身がね支持している層に対する意味合いの大きさという意味で本当にすごい素晴らしいパフォーマンスをしてくださった。あの音楽自体も本当に、うん、歌がもう圧倒的にうまいなっていう、うん、もうただただびっくりするばかりですけど、はい、すごくいいパフォーマンスでしたので、うん、ぜひ、あとなんか、未来の自分に手紙を書こうっていうインタラクティブサイトも合わせてビリー・アイリッシュオープンしてるらしいので、うん、よろしければちょっとチェックしてみてください。
チェックしよう。
今週の1曲はビリー・アイリッシュで「マイ・フューチャー」でございました。
はい。
タネラジ、タネメガネは以上でございます。はい、お送りしましたのはオレンジと、
皆さんお暑いございますのでぜひ熱中症にはご注意ください。ポンでした。
タネラジ、また。